こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。子ども主体の保育を作る56の言葉は、幼稚園、保育所、認定こども園などの保育者が日々当然のものとしている実践を子ども主体という観点から見直すための実践的な解説書である。著者のダイズ・エクタ・ケイユは、子ども主体を単に子どもを自由にさせることや活動への積極性として狭く捉えるのではなく、一人一人のその子らしさや当事者性を対話的な関係の中で探る営みとして位置づける。本書は56の短い問いと言葉を手がかりに、環境構成、遊びと生活、保育者の関わりを検討する。例えば、絵本棚、壁面、制作素材、散歩、計画、食事、子どもの問いといった身近な場面から、すべきしなければならないという子を問い直す。完成形の手法を提示するより、保育の質を継続的に考え直すための視点を届ける一冊である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、子ども主体を放任や単純な自主性と混同しない。本書の重要な前提は、子ども主体の保育を子どものしたいことを全て通すことと同一視しない点にある。紹介されている著者の考えでは、主体性には一律の境界線があるのではなく、目の前の子どもとの対話や関係の中で、その子にとってより良い姿を探る過程がある。これは集団の秩序と子どもの意思を対立させる発想から距離を取る立場でもある。子どもが自分の思いを表し、他者や環境との関わりを通して試し、選び直すことを支えるには、保育者の観察、解釈、環境調整が欠かせない。したがって本書は、保育者が指示を減らすだけの方法論ではなく、なぜこの場面で大人が決めているのか、子どもは何を願っているのかを問う枠組みとして、子ども主体を扱う。自由か統制かという二択を超え、子どもの当事者性を具体的な保育判断に結びつけようとする点が核となる。次に、環境構成を飾りや準備物ではなく、子どもの関心に応答する場として捉え直す。第1章で扱われる環境構成は、保育室を見栄えよく整える技術に限定されない。例えば、絵本を季節に合わせたものだけにするのではなく、子どもの現在の興味や関心を絵本棚に反映するという例は、環境が保育者の計画を伝えるだけのものではないことを示す。また、壁面を定型的な装飾で埋めるのではなく、保育に活用すること、制作の素材や道具を必要な時だけ一斉に配るのではなく、子どもが自由に扱えるようにすることも取り上げられる。ここで問われているのは、何を置くかだけでなく、子どもが選択し、思考し、表現を展開できる余地が環境にあるかである。素材へのアクセスが開かれれば、子どもの違いが可視化され、保育者は次の援助を考える材料も得られる。ただし、自由に使える状態そのものが目的ではない。安全性、見通し、片付けやすさ、子どもの発達や集団の実情を踏まえ、環境を継続して読み替えることが求められる。さらに、遊び生活計画を固定した日課から、子どもの経験が深まる機会へ転換する。本書は、遊びと生活を保育の周辺的な時間として扱わず、子どもが選び、関係を作り、世界を理解する経験の場として見直す。散歩を安全な決まったルートの反復にせず、豊かな保育内容につながる経験の場として考える例は、その象徴である。保育者が目的地まで効率よく子どもを導くことだけを優先すると、途中で生じる発見や疑問、寄り道から始まる探究を拾いにくくなる。さらに、集案議案を前年の内容から機械的に踏襲するのではなく、保育者自身も面白がり、子どもの実際の姿に応答できる計画へ変えることが示される。食事でも、全員が同じ時刻に同じ行為をすることだけを当然視せず、子どもの選択や決定を尊重する視点が提示される。これは、日課を無秩序にする提案ではない。生活上の必要や集団運営を踏まえつつ、規定の手順が子どもの経験を狭めていないかを検討するための問いである。計画は、子どもを予定に合わせる道具ではなく、実践を振り返り、次の環境と関わりを構想するための仮説として機能する。そして、困った子を統制の対象にせず、全員の思いや願いを読む振り返りへつなげる。第3章の保育者の関わりに関する論点は、目立つ行動をする子どもだけに援助や注意が集中する危険を示している。困った子という見方が前面に出ると、保育者は行動を早く止めることに追われ、その背景にある思い、周囲の子どもとの関係、環境との不一致を見落としやすい。本書は、すべての子どもの思いや願いに気づくための振り返りの必要性を示す。個人の性格や能力に原因を還元するのではなく、活動の見通し、選べる場所や素材、待つ時間、友達との関係などを含めて場面を読み直すことが重要になる。また、子どもをうまく統率できる保育者が良い保育者だという基準も問い直される。落ち着いた雰囲気は、強い統制によって即座に作られるものではなく、子どもが充実して活動する経験の積み重ねから生まれる、という見方である。これは、保育者の役割を弱める主張ではない。 子どもの姿を多面的に記録共有し、関わりと環境を調整する専門性を統率力とは異なる形で捉え直す提案である。最後に、子どもの問いに即答せず共同で考える探究へ広げる保育者の役割、本書が示す子どもの問いには、何でも答えるのかという問いは保育者の知識量を問題にしているのではない。大人がすぐに正解を与えると子どもの疑問は解決される一方で、予想し調べ試し他者の考えと比べる過程が短縮されることがある。そこで本社は、問いを保育者も一緒に考え探究活動へ広げる可能性を示す。重要なのは、答えを意図的に隠すことではなく、子どもが何に不思議さを感じどのように確かめたいのかを受け止めることである。必要に応じて図鑑や素材、観察の機会、友達との対話を用意し、子ども自身の考えが発展する条件を整えることが保育者の仕事となる。この姿勢は環境構成や計画の見直しとも結びつく。子どもの問いを受け止められる空間、時間、材料がなければ、探究は単発の会話で終わりやすいからである。知識を教えることと、子どもの探究を支えることを対立させず、問いの性質と子どもの経験に応じて関わり方を考える点に、本書の実践的な関与がある。結論として、本書は、子ども主体の保育へ移行したいと考える保育者だけでなく、すでに実践しているつもりでも日課環境、行事関わりが慣例化していると感じる園の職員に適している。管理職や主任、園内研修の担当者にとっても、抽象的な理念を共有するだけで終わらせず、日常の具体的な判断を話し合う入り口として活用しやすい。扱われるのは絵本棚、壁面制作、散歩、食事計画、問いへの応答など、どの現場にもある身近な事柄である。そのため、読者は自演の実践を全面的に否定するのではなく、この決め方は誰のためか、別の選択肢はあるかと検討できる。類書には環境設定の事例集や子ども主体の理念を体系的に論じる本もあるが、本書の特徴は56の言葉という小さな単位で、無自覚なべきネバを可視化する点にある。即効的な正解を配る本ではないが、子どもの姿に基づいて保育を見直す対話を促す。個人の小冊にも職員間の共同にもつながる実践の問い直しのための一冊と位置づけられる。ご支援いただける場合は、大豆生田経由ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。